言いたい放題の夏休みバージョン、
はい、にぎやかでした。
にぎやかでしたね。キッズたちの声が、ね
さあ、変わってはあのキッズに変わって大人です、
はい、大人です、はい、そろそろこうあの懐かしい音楽
あ聞こえてきます ね、
ね私ちょっと吹けないんで、
いや吹かなくていいですけど、
空振りになりそうなので、
はい、何の歌でしたっけ、
何の歌でしたっけというところで、今日のゲストは、
はい、
岡山青南ロータリークラブ、主催の、上映会監督トークショーというのがありまして、の自己委員をされていらっしゃいます松原達之さんをお招きしております。松原さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、この映画の題名、
はい、
桑井川に虹をかけた男、うん、実はゲストコーナー先月も
あ映画の話でしたよね。
着ぐるみの、
ね、
ともうこのコーナーはこれから映画で行くのかみたいなことが考えられるんですが、
田村さんみたいな、
うん、まあ機内でもね、
前
田さん映画見ません？チャンネルで
国際線の場合はね、うん、見ますね。
で、映画のねこの銀幕の世界なんですが、
はい、
この桑井川に虹をかけた男という映画、どんな映画なのか、
はい、
ちょっと詳しくね、お伺いしてみたいと思うんですけど、
はい、まず桑井川というのがどこに流れている川なのかご存知ですかね。
なんかアジアのあっちの方ちゃうかこんなアバウト
いや、正解ですね。タイ、
タイ、
はい、カンチャナブリというところに流れている川でして、これ第二次世界大戦中、太平洋戦争中に日本軍が、うん、東南アジアの方にですね侵略をしていって、うん、でミャンマーとタイの間に鉄道を作った、そんなお話があってですね、その、鉄道の橋がかかっているところが桑井川なんですね、
うん、はい、でなんとなく、はい、ちょっとこう影があるような感じはずっと持ってたんですけどね、うん、ピンとこなかったのはタイにあるんですね。
そうなんです。でこの映画は、ドキュメンタリーの映画でして、
はい、
で実際に、倉敷にお住まいだった永瀬隆さんという方が、この戦時中に陸軍通訳として向こうに渡られてたんですね、
うん、
で、この、鉄道540キロあるんですけど、540キロでいうと東京大垣間ぐらいです。
大垣夜行みたいですね
この距離を、実はイギリスが以前鉄道を作ろうとしたことがあるんですが、うん、10年かかるっていう計画があって、これは間に合わないってことでやめた経緯があるらしいんですね、
うん、
でそれを日本軍が、回路を断たれたものですから、うん、これを作ろうって話で作ったのが、うん、約1年、
1年、
はい、なので相当な人数の動員をしたんですが、うん、その中に、その当時捕虜だったイギリス兵、オランダ兵、オーストラリア兵もその工事に加わったんです。でこの人たち、捕虜なので通常、こう労働に使うっていうのは、国際法上よろしくないことなんですが、この10年かかると言われた工事を1年でやるっていうことなので、
はい、
動員されまして、で、結果としてたくさんの方が亡くなったんですよね。でそれを陸軍通訳だった永瀬さんはずっと、自分では何もできず通訳という役目を果たすためにだけこう、目の当たりにしてきた事実があって、で、戦後ですね、永瀬さんはそこでたくさんの人が亡くなっていく姿を見てきたので、これなんとか、弔いたいというか、もっと言うと和解をしたい、こう日本に対してすごく悪いイメージというか、ともすればこう恨みを買うようなことをしてきたので、それをなんとか和解をしたいっていうので、戦後135回にわたってタイに渡ってですね、このご自身個人的なそういう和解の活動をされてきたと。その活動を20年間にわたって追ったドキュメンタリーがこの映画なんです。
さっき桑井川マーチでしたよね、流れてきたのはね。あの曲を知ってるということは、以前にもその桑井川というのは映画になったことがあったわけですね。
そうですね、一番初めはあの曲が使われた、
はい、
戦場にかける話が一番初めだと思います、 でこの同じ永瀬さんが登場する映画はこのドキュメンタリー映画だけじゃなくて、
はい、
イギリスの、この当初捕虜だった方の原作で映画になったレイルウェイっていう映画があったり、うん、何作か映画化されてるんです、
うん、
戦場に架ける橋に対して、はい、こちらはクワイ川に虹を架けた男というタイトルなんですね。
はい、はい、そうですね。これはちょっと映画の中身を言ってしまうような話になっちゃうんですけど、
じゃあほどほどにお願いしますね。
タイってこう雨季と乾季があって、
はい、
雨季なんかは、まあ、スコールがバーって降って、うん、虹が出るんじゃないかなと思いきやですね、うん、なかなか虹で出ないらしいんです、
うん、
でこの永瀬さん曰く、戦時中にタイに行かれた時プラス135回渡ってそれだけタイに行かれてたんですけど虹を見たことは一度もなかったらしいんですね、
う
ん、でこれが最後のタイ渡航だと言って行った時に虹がかかりまして、
うん、
でまあ、これは何かの象徴なんじゃないかなっていうので、うん、うん、こういう題名になったというのもあります。
この虹という言葉の持つこうイメージっていうのは少しこう明るさといいますかね、うんうん、未来が見えますよね。
そうですね、
なんか夢とかね、うん、希望とかね、
はい、うん、
ですね。永瀬さん自身も、いろんなところで講演をされてまして、その時にやっぱりこう人生というのは、まあ、人間というのは、まあ、最初から何かを持っているものではなくて何かを果たしていくものだという話をされてまして、でそれはまあ言うなれば虹をかけていくようなものだという話をされてたので、まあ、なんかこうご自身が言ってらっしゃったことやってらっしゃったことが実際にこのクワイ川の上にかかった虹を見てすごく感動されたようなんです、うん、
そのお話がこう倉敷の地元の方のお話からというところがまたいいですよね。で、見てみたいと思う方、
はい、
上映会が、
はい、9月の3日、
はい、
日曜日、午後1時からですね、イオンモール岡山の5階にあります岡山未来ホールで、
はい、
上映会、無料でさせていただきます、なので、はい、来ていただければご入場いただけるようにしております、
はい、9月3日の
日曜日、
はい、時間が
午後の1時から
1時から、
はい、
分かりました。
これ映画の上映会だけじゃなくて、監督さんのトークショーも、映画の後に、まあ、トークショーというか、永瀬さんはもう6年前にお亡くなりになれてますので、その後の、まあ、この桑井川カンチャナブリのお話であったりとかをお話していただこうかなと思っています。
一般の方もそうですけど、ね、これあれですよね、中学生高校生大学生、はい、ね、
そうですね、その
若い方々、
ね、ですね、
学生の皆さんにもぜひというところでしょうね、う
ん、我々の世代ってこの特に夏休みの時期って、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんから、
うん、
戦争の話を、まあ、宿題だったりで、
うん、
聞いてきなさいみたいな、うん、あったじゃないですか、
はい、
ただもう今の世代ってなかなかその話聞けないんじゃないかなと思っていて、うん、で、まあ、まさにこの永瀬さん、まあ、ドキュメンタリーなので生の声が聞こえてくる部分ではあると思うので、ぜひそういった意味でも、はい、まあ、知られてないことも多いと思いますので見に来ていただければなと思っています。
そうですね、
はい
はい、聞くところによりますと岡山の方が主に作ってらっしゃる映画と、
そうですね、
いうあたりも自負するところでしょうね、
はい、
岡山づくしの
づくしですね、
はい、
監督さんも、出身は香川なんですけど、もう岡山も長いので、岡山の方、ナレーションも、
はい、
音楽も、もう皆さん岡山の方、もちろん永瀬さんも岡山の方
ですね、
はい、
でも全国的にこの映画はあちこちで見られてるんですよね。
はい、そうですね、はい、
その映画の岡山での上映が9月の3日にあるということです。イオンモール岡山の岡山未来ホールでの開催、入場は無料ですね。
はい、
はい、松原さんは多分当日までもう少し準備がお忙しいのかなと思いますが、
はいはい、
広報活動も含めて、
はい
はい、
ますますの当日まで頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お待ちしております。
岡山西南ロータリークラブの映画の上映会の実行委員会の松原達之さんでした。ではもうしばらく羽田までご一緒しましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。